新約聖書358ページコリント人への手紙第23章12節から18節。このような望みを抱いているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。モーセのようなことはしません。彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけました。しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約が朗読されるときには同じ覆いがかけられたままで取り除けられています。それはキリストによって取り除かれるものだからです。確かに今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。御言葉は以上であります。今年度はですね、コリント人への手紙第2を共に読んでおりますけれども、パウロという人物は改めてですが、初代教会の中で非常に重要な宣教者、伝道者でありました。非常に影響力のあった人物と言えると思います。多くの手紙を書き、しかもそれがですね、新約聖書として残されているわけです。当然多くの人々に影響を与え、また信仰に導いていきました。で、特にですね、パウロは使徒たち弟子たちの中で異邦人ですね、ユダヤ人ではない人々に福音を述べ伝えた弟子、使徒として知られる人物であります。パウロの働き、非常に力強いもの、大胆なものでありました。福音を述べ伝えていく、そういう働きですね。で、なぜパウロはそこまで力強く大胆に福音を述べ伝えていくことができたのか、そのことを少し今日はこの箇所から考えていきたいと思うんですけれども、ちょうどですね、今年度私たちの教会も福音を証しするということを目標としています。パウロの姿勢、その大胆な姿勢から共に学んでいきたいと思うんですね。ちょうど12節、今日の箇所冒頭目を向けますと、こうあります。このような望みを抱いているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。パウロはここで自分の大胆さの理由を説明しようとしているわけですね。なぜ自分が大胆にこれほどまでに福音を述べ伝え、また使徒として働くことができるのか、それを語ろうとしています。で、それはパウロの望み、希望、そこに深く関わっています。パウロの希望ということは、ちょうどですね、これは、その前のところですね、10節11節のところで、9節以降のところで、特に説明されていることになるんですけれども、すでにこれは前回のところで見てきたものではあるんですけれども、パウロの希望というのはですね、この福音を述べ伝える働きというのが永遠に続く、また永遠に関わる働きであると理解していたということですね。パウロは自分の働きがあのモーセ以上のものであると理解していました。モーセ以上に栄光ある働きである、永遠に続く御霊の働きに関わっているものだ、そういうふうに理解していたわけです。で、モーセの働きというのも、当然素晴らしいもの、偉大で栄光あるものでした。ユダヤ人たちは常にモーセという人を尊敬していたわけですね。 で、モーセは人々に律法を教えるという働きをしました。イスラエルの民は律法を通して神を知る、また恵みに預かることもできたわけです。しかしパウロの働きはそのモーセを上回るものであります。パウロは単に律法を、命令を教えるだけではなくて、人々を根底から内側から変える、御霊に仕えることができるからです。またモーセの律法を教える働きは重要な働きではありますけれども、それはある期限があるんですね。限りがある働きです。その限りというのは、イエス・キリストが来られる時までということです。律法が最終的に指し示しているのはイエス・キリストというお方です。そしてこのお方による救い、福音であります。ですから御霊に仕えるパウロの働きというのはイエス・キリスト以降、この世の終わりまで続けられる変わらない働きです。モーセの働きのように何か期限がある、イエス・キリストが来られる時までという限定的な働きではないんですね。この世の終わりまで変わらない働き、そういう務めをパウロはいただいているのだ、そういう理解を持っていたということです。それゆえに、パウロは自分のこの福音宣教の働き、これはモーセの働き以上に栄光に満ちた偉大な働きであった、そういうふうに理解していました。それゆえにパウロは大胆に振る舞うことができたということです。で、これは私たちにとってはこういうふうに考えることができるのではないかと思います。パウロは自分の働き、イエス・キリストの福音を述べ伝えるという働き、これが永遠に結びついているもの、永遠へとつながっているものだと理解していた。イエス・キリストの十字架の死による罪の許しとこの救いは、何か限られた時代ですね、古代の人々だけとか、そういうものではなくて世の終わりまで通用する救いであると理解していたということです。また変わりのないものですね、イエス・キリストによる救い以外に救いはない、他に神の許しを得て救われる道があるわけではない。だからこそこのイエス・キリストの福音による救いが唯一の救い、それゆえにパウロはこの福音を述べ伝えることを大胆に行っていった、熱心に行うことができたということだと思います。で、私たちもこの救いについての理解や確信が曖昧になっていくと、福音を述べ伝えていくことに何か弱さを覚えたり躊躇を覚えることがあるのではないでしょうか。私たちの救いって本当に通用するものなのだろうか。イエス・キリストによる救いが一体何の意味があるんだろうか。これ本当に永遠に関わるものなのか。現代の人々に通用するものなのだろうか。あの地域に住んでいる人たちに、私の知っているあの人にもこれは意味があるものなのだろうか。この福音による救いが本当に通用するものなのか、その理解が曖昧になっていくときに、当然私たちは自信や確信を持って福音を述べ伝えていくことができなくなるのではないでしょうか。イエス・キリストの福音による救いというのは確かに今の時代にも続いているんですね。パウロが生きていた2000年以上前、その時代だけではない、約2000年ほど前、その時代だけのものではなくて、今の時代もイエス・キリストによる福音によって救われる人々が起こされていく、これからも起こされていく、しかもあらゆる文化においてですね、中東だけではない、ヨーロッパ社会だけではない、アジア、アフリカ、地の果てまで、どんな文化の人もイエス・キリストに出会うことによって 救われていくことができる、変えられていくことができるわけです。これを知っていくときに、私たちはパウロと同じような大胆さ、革新へと導かれていくのではないでしょうか。その上で、続いてどういう、パウロがですね、大胆さを持っていたのかということを、今日のところから、あと見ていきたいと思うんですけれども、13節のところですね、モーセのようなことはしません。彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけました。でこの箇所はまた、出エジプト記の34章、33節からの出来事を背景としています。で今日はちょっとこの箇所を、読んでみたいと思うんですが、出エジプト記34章33節から、出エジプト記の34章旧約聖書の163ページです。出エジプト記34章33節から、モーセは彼らと語り終えると顔に覆いをかけた。モーセが主と語るために主の前に行くとき、彼はその覆いを外に出てくるまで外していた。外に出てくると命じられたことをイスラエルの子らに告げた。イスラエルの子らがモーセの顔を見ると、モーセの顔の肌は輝きを放っていた。モーセは主と語るために入っていくまで自分の顔に再び覆いをかけるのを常としていた。で、この箇所はですね、モーセが主からの命令、主に律法ですね、十戒を中心とする律法やイスラエルの人々に対するいろいろな言葉、命令を受けるために一人でですね、シナイ山に登っていくと。そこで主からの言葉を受けて、また降りてきてイスラエルの人々に主から語られたことを語る、そういう働きをしていたということですね。でその時、モーセは主と語り合った後、主の栄光によってモーセの顔の肌も輝きを放っていたということですね。でただモーセは主と語る時、あるいは民と語る時は顔の覆いをこう外していたんですけれども、おそらくそれ以外の時は顔に覆いをかけていたということですね。そういう出来事が書かれています。で、この出エジプト記では、なぜモーセが自分の顔に覆いをかけたのか、そのことがこうはっきりとは語られていないんですね。で、パウロはこの、モーセがなぜ顔に覆いをかけたのか、その理由を自分の大胆さと合わせて、説明しようとするんですね。モーセがなぜ本当に顔に覆いをかけていたのか、それは本当のところは分からない部分があるんですけれども、それ以上にですね、パウロはこのことをある意味利用して取り上げて、自分の大胆さの理由を説明しようとしているということです。でどういうことかと言いますと、モーセの顔はですね、主と語り合った後は輝きを放っていたんですけれども、それずっと光っていたわけではなくて、おそらくですね、時間が経つと、いずれは消えるものであったわけですね。でモーセはイスラエルの人々にその輝きが消えるところを見せたくないので顔に覆いをかけていたのだと、そういうふうにパウロは説明します。でここでも、モーセの働きは限界があり限定的なものであったのだという、そういうパウロの理解があるわけですね。終わりのある働き、それゆえに覆いをかけていたとパウロは語ります。つまりモーセとパウロを比較すると、モーセの働きは終わりがあるもの、限定的なものである、 まあ、それゆえに覆いをかけていた。それゆえにパウロほどの大胆さは持っていないんだと、まあ、そういうふうにパウロは説明したい。限定的な働きであるからこそ覆いをかけていて大胆ではない。それに比べてパウロの働き、この福音に関わる働きは限定的ではない、終わりのないものである。それゆえに私は覆いをかけないのだ、大胆でいられるのだ、そういうふうに説明しようとしているということですね。改めてコリントの方に戻りますが、さらに14節のところですね。しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約が朗読されるときには同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。確かに今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。でパウロはここから少し話題を変えます。まあ、自分の大胆さということよりもですね、今度はこの顔の覆いという言葉で、まあ、むしろ人々の固くなさですね、あるいは罪というふうに言ってもいいのかもしれませんけれども、固くなさということを語り始めます。ですから14節、まあ、しかしという言葉で始まっていますが、まあ、これはまあむしろというふうに言った方がいいのかなというふうに私は思うんですけれども、まあ、これまではそのモーセの働きの限定的であるということをこう語っていたんですけれども、それと少し話題が変わってですね、イスラエルの子ら、イスラエルの人々の理解が鈍くなったということを語り始めます。まあ、モーセはいずれ消えてしまう顔の輝きを、まあ、隠すために顔に覆いをかけていました。まあ、しかしそれ以上にモーセが顔に覆いをかけたためというよりも、まあ、むしろイスラエルの人々の心に覆いがかかっているためにイスラエルの人々は固くなになって理解が鈍くなっている。モーセが語ろうとしていることの真意を十分理解することができないというわけです。人々の心に覆いがかかっているので、それゆえに律法や契約が朗読されても、モーセの書が朗読されても、その真実が、その真意が理解されることはないと言います。でここではその律法そのものに問題があるというよりも、人々の心の方に問題があったということを強調しているということですね。モーセの律法、あるいはモーセの働きそのものに問題があったのではなくて、イスラエルの人々の心に問題があった。固くなさゆえに律法が語っていることを受け入れることができなかった。まあ、そしてその人々の固くなさというのは実にパウロの時代まで続いていました。固くなさ、この覆いというのはイエス・キリストによってしか取り除くことができないものなんですね。14節の最後、それはキリストによって取り除かれるものだからです。人々は相変わらず固くなで、いくら律法の書や契約の言葉が朗読されても、神の恵みや憐れみ、何よりも律法が指し示しているイエス・キリストを受け入れることができないということなんですね。でそれはイエス・キリストによってしか取り除くことができないものである。でこれはパウロ自身の歩みを、まあ、少し振り返ってみると私たち理解できるのではないかと思います。まあ、パウロがまさにそういう人物であったわけですね。パウロはかつてサウロと呼ばれ、イエス様の弟子たちを迫害していた、投獄していた人物ですね。十字架で死なれ復活されたイエス・キリストを述べ伝える弟子たちを捕まえて投獄していた、 迫害していた、そういう人物です。しかもパウロはこの迫害することによって神に自分は仕えているのだと、そういう確信を持っていたわけですね。パウロは旧約聖書をよく理解していました。よく読んでいました。よく読んでいたけれども、イエス・キリストの弟子たちを迫害することこそが神に仕えることだとパウロは理解していたわけですね。そのようなパウロが変えられたのは復活のイエス・キリストに出会ったからです。あの出来事がなければパウロは変わることはなかったのではないでしょうか。復活のイエス・キリストに出会って、まさしく心の覆いが取り除けられて、目から鱗も落ちて、本当にイエス・キリストを真実に見ることができるようになった。そのことによってパウロの律法理解、これまでの聖書の理解、それらすべてが変えられていったわけですね。そういうパウロの姿勢、パウロのこれまで、パウロがどのように変えられてきたか、そこを見ると私たちもよくわかるのではないでしょうか。16節目を向けますと、しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは取り除かれます。パウロもそうでありましたけれども、パウロが主に立ち返る、復活の主イエス様と出会って、主イエス様を知っていく中で覆いが取り除かれて変えられていくことができました。でパウロはここで主という言葉を使っていますが、旧約聖書の主という言葉はもっぱら父なる神を指すものであります。でただ新約聖書で、パウロが手紙なので主と言っているときは主イエス・キリストを、御子イエス様を指しているものですね。でそういうわけでここではこの主という言葉は少しこう曖昧に用いられているのではないかと思います。ここではモーセの出来事を振り返っていますので、主という言葉であのモーセが向き合っていた主なる神様、父なる神様がこう、私たち思い起こされるんですね。それと同時にパウロはあの自分が出会った復活の主イエス・キリスト、そのことも当然こう想定していると思います。父なる神とイエス・キリストを重ね合わせて、ここで語っているのではないかと思います。あのモーセが主なる神様、父なる神様と向かい合うときに主の栄光を受けて顔が輝くようになった、それと同じように人が主にイエス・キリストに立ち返るなら、イエス・キリストと向き合っていくとき無駄な覆いは取り除けられて、律法の本当の意味、旧約聖書が語った意味が、真実が明らかにされていく。イエス・キリストこそ律法の成就であると、イエス・キリストによる救いこそ本物であるということがこう分かってくるようになる、変えられていくことができる。そういうふうにあのモーセの出来事とイエス・キリストとこう向き合っていく出来事をなぞらえて語っているのではないかと思います。17節、主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。でここも理解が非常に難しいところではあるんですけれども、主が御霊である、この意味についていろいろな議論があるところではあるんですけれども、ここではですね、この主なる神が御霊であるということ、これは3章6節と私は関わりがあることだと思います。3章6節の最後のところですね、文字は殺し御霊は生かすからですと語られていました。これはその律法の字面といいますか、文字そのもの、律法の命令、言葉そのものは人を縛るものであったり殺すものである。 しかしその律法の真意といいますか、まあ、律法の本当の意味、何よりも私たちの心の内に御霊が働いて、私たちを神の命令の真実を理解して神に従うものとして生きるようにする御霊は、私たちを生かすものであるという、それが3章6節で語られていたわけですね。でそのことを、まあ、ここで少し振り返っているものだと思います。死なる神は御霊であって、人を殺したり縛ったりする文字ではないわけですね。表面的な命令、形式的な命令ではない。それどころか主の御霊がおられるところには自由があるんです。このことを理解するためにもう一つの箇所を見ておきたいと思いますが、ローマ人への手紙8章ローマ8章の15節新約聖書の309ページですが、ローマ8章15節、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。主の御霊は私たちを何か奴隷にしたり縛りつけたりする、そういうものではないですね。まあ、むしろ本当の自由を与えるものです。私たちを内側から、根底から、心から変えていくものであります。まあ、そして本当に律法の真意を理解させ、神に従うものとして生きるように作り変えてくださる。まあ、そこにはもはや縛られたりするものではなくて、真実な自由がある。そういう、まあ、私たち救いを、御霊を受けている、そういうふうにパウルはこの、まあ、ローマ人への手紙でも語っているわけですね。コリントの方に戻りますけれども、主は御霊である、そして御霊の、主の御霊がおられるところには自由があるわけです。文字は殺し、御霊は生かすものであります。ですから私たちは何か表面的な命令や言葉によって縛られているのではなくて、私たちのうちに、心に働きかけてくださる御霊を通して生かされていく、本当の自由をいただいていくことができるわけです。最後に18節で、まあ、パウロこれまで語ってきたことを、モーセの顔の覆いの例えに戻って、最後もう一度まとめています。3章18節、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちの、まあ、罪、顔の覆い、固くなさが取り除かれて、主イエスキリストに向き合っていくときに、立ち返るときに、私たち本当に固くなさ、覆いが取り除かれて、鏡のように主の栄光を映し出していくことができる、反映させていくことができるようになります。そして栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていくことができる、これこそ主の御霊の働きである、これが御霊の働きによって私たちが変えられていくということであります。私たちの心にも、あるいは顔にも、まあ、何か覆いがかけられていて、固くなさや罪が残されているかもしれません。それらはすべて主イエスキリストによって取り除かれるものであります。私たちが主イエス様に立ち返るなら、主イエス様と向き合っていく、 主の姿に目を留め続けていくならば、私たち老いが取り除かれて主の栄光を映し出すように、主に似たものへと姿を変えられていくことができます。でこれはここの箇所で語られているように、何か一瞬で瞬間的にですね、すぐに変えられていくのではなくて、まあ、この箇所で言われているように、鏡のように映し出す、栄光から栄光へと徐々に変えられていくものです。まあ、そしてこの変化のためには常に主に立ち返ること、主に向かい続ける、向き合い続けるということが不可欠であります。顔に覆いをかけてしまって、心に覆いをかけてしまって、主に本当に向き合っていくことができない、そうなってしまうと主の栄光を反映させていくことができなくなるわけです。またこれは私たちの力で何か光を放つものではないですね。何か私たち自身から変わっていって輝いていくようになる、そういうものでもありません。ここでは主に向かい合っていく中で、鏡のように主の栄光を反映させていく、映し出すということが教えられています。ですから当然そのためにはまず主に立ち返る、主に向かい続けていくということが不可欠ではないでしょうか。で、私はまさにここにパウロの大胆さの秘訣を見ることができると思います。主に向かい続けていくときに主と同じ姿に変えられていく、主の栄光を反映させることができる、そういう確信をパウロは持っていました。そういう希望をパウロは持っていたわけです。これは何かパウロ自身の力によるものではなくて、主の栄光を反映させているに過ぎないわけですね。だからこそパウロは大胆になることができたのではないでしょうか。私たちも自分自身の姿を見るときに落胆することの方が多いように思います。自分の弱さであったり、自分の力のなさ、決意のなさ、愛の足りなさ、そういうものを見るときに希望を持てなくなることが多いのではないでしょうか。そういう中でなぜパウロは大胆に福音を明かし続けることができたのか、なぜ救いにそれほど確信を持つことができたのか、それはパウロが自分自身に希望を置いていたのではなくて、主ご自身に希望を置いていたからではないでしょうか。主に向かい続けていけば、主に立ち返り続けていれば、主のご栄光を表していくことができる、反映させていくことができる、そういうふうに考えていた、そういうふうに主に対して希望を持っていた。だからこそパウロは大胆に証ししていくことができたのではないかと思います。私たちも同じようにパウロと同じような大胆さに生かされていきたいと思います。主に立ち返り続けていく中で、主に向き合っていく中で、主のご栄光が私たちを通して表されていくことに期待していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれも深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って私たちに語り、姿を現していてくださることを覚え感謝いたします。神様、私たちは心の内にいろいろな弱さ、罪、顔の覆い、心の覆いになる固くなさがあります。固くなさゆえに御言葉を、またあなたご自身をまっすぐに見ることができないことも多くあります。どうぞあれんでくださって、主様、あなたご自身が私たちの覆いを、固くなさを取り除いてくださいますように、そのようにして主と向き合っていく中で、あなたに立ち返り続ける中で、あなたのご栄光をふさわしく表していくものとなることができますように、鏡のようにあなたの栄光を映し出すものとなっていくことができますように、憐れんで導いてください。御言葉を感謝して、主様のお名前でお祈りいたします。 アーメン。